人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。聖霊降臨の出来事を伝える箇所は、まあ、聖書の中では唯一使徒言行録のこの2章の箇所ですね。なのでペンテコステにはほぼ必ずこの使徒言行録2章が読まれます。キリスト教で一番、まあ、重大なお祭りであるイースターであれば、まあ、その出来事は4つの福音書すべてに書かれていますね。捉え方の違いとか特徴はそれぞれ違うんだけれども、でも出来事は全部4つの福音書に書かれている。それからキリスト教で一番ポピュラーな祭りクリスマスならば、まあ、少なくともそのことについて触れている物語はマタイとルカの福音書、2つの福音書にあります。またこの救い主の誕生が旧約に予言されていたことの成就であると考えるのであれば、それを示唆する言葉というのは旧約聖書の中に、まあ、至るところに書かれている、見出すことができます。ところが聖霊降臨については少なくともイエスの約束、それからイエスの昇天に関わる出来事としてはこの使徒言行録以外に全く手がかりがないのですね。前に小田原で説教した時かな、小田原教会で招かれた時にそういう話をしましたね。聖書はね、くめども尽きぬ、いろんなインスピレーションを与えてくれるから牧師が説教を毎回できるんだけれども、まあ、クリスマスはどっちかしかない、ルカかマタイしかない。それもなかなか大変なんだけど、一番大変なのはペンテコステです。もう一箇所しかないから、もうインスピレーションも枯れますっていうような話をしたことがありますね。この2章、使徒言行録の2章だけですから、そのどこに注目するかなんていうことはもうほぼ手の内が全て明かされている。だから本当説教者にはなかなかペンテコステは辛い日なのかもしれないなと思いますね。その問題の使徒言行録2章、イメージが随分、ちゃんと読むとだいぶ違う印象を受けるなと思ったんですけども、というのはこれ相当騒がしい、騒がしいというかけたたましい状況のことを書いてるんですね。淡々と書いているんだけども、出来事をたどってみたらかなりけたたましい。どういうことかっていうと、その時エルサレムは天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人がたくさん集まっていたんだっていうことがまず前提として書かれてます。で、そういう中で突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。つまり弟子たちが座っていた家中にそれが響いたわけですが、この突然の激しい音、もちろん部屋にいた弟子たちみんながその物音に驚かされるわけですけども、でもこの物音はそれだけ、その程度では収まらなかった。つまり部屋の中にいる人たちだけが驚かされたでは終わらなかった。そうではなくて、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてあっけに取られてしまったと書いてあるんですね。今日は2章を読んだんですけど、1章の15節によれば、この時弟子たちの集団がだいたい120人ぐらいいたって書かれてるんですね。120人ほどの人々が一つになっていたっていう、 イスカリオテのユダが自殺してしまったためにどうしても12人の弟子を揃えなければならないからもう一人をくじで決めましょうっていう話になっている。その時に120人ほどが弟子集団としてそこにいたっていうことが書かれているんですね。でその人たちみんな120人みんなが今この一つの部屋にいたのかどうかはわからないし同じ日ではないだろうとも思われるからそんなにいたのかどうかはわからない。でも12人しかいなかったとする根拠もないわけで、その部屋に一体どれくらいの人がいたのか、最大でももしかしたら120人ぐらいは集まっていたかもしれない。その人たちみんなのところに驚くべき音が鳴り響くわけですから、それは慌てますよね。急に例えば今ここで大きな地震が来たらみんな慌てるのと同じように、得体の知れない音が部屋中に満ちてくるわけ、ドカーンと来るわけですから、何事かと思うし、慌てるだろうし、逃げ出す人もいるかもしれないっていう、そういうけたたましさが部屋中に満ちていた。そしてその音に、エルサレムに多くの人々が引き寄せられてきて、一体何事だと思って集まってきたっていう、そういう状況ですよね。数年前、不動産屋さんでね、消臭スプレーを廃棄してたら火が引火して爆発しちゃったっていう事件がありましたけど、あんな感じですよ。いきなり風が吹いてくるような音がして、その爆風のような爆音のような音がするわけですからみんな何事だと集まってきた。そしたらいろんなふるさと言葉が氾濫している状況にまた驚かされた。あっけに取られるような出来事になったと。その人たちが一斉に様々な国や地域の言葉で神を賛美し出していた。ものすごい音だけじゃなくて、その喧騒みたいなね。そういう状況も想像できる。相当に賑やかでけたたましい、そういう場面です。で、それは説明がつかないわけですから、中には、あいつらは新しいブドウ酒に酔っているんだと言って納得しようとしたっていうことでしょ。それはまあ無理からぬことですよね。多分そんなもんなんじゃないのって言って納得しようとしたっていう。大勢の人が、いろいろな国の言葉で、神の偉大な技を語っているという、その状況、どんな感じなんだろうなって、想像してみるんですが、そういう場面をこう、想像しているときに、ちょっと思い出した映画の一場面があったんですね。1984年に公開されて、そしてアカデミー賞8部門を受賞したっていう、アマデウスという映画です。タイトル通り、これはモーツァルトの生涯を扱った映画ですが、そのモーツァルトの生涯を、サリエリというね、宮廷作曲家の目を通して、彼の口を通して、モーツァルトの生涯を語らせるっていう、そういう、とても話題になった作品です。でこの映画の中で、ヨーゼフ2世皇帝が出てくるんですが、この、オーストリアの皇帝が、自分の妹マリー・アントワネットが今社会情勢に非常に怯えている、でその人民をこう勢いづかせるような事柄に手を出してはいけないという禁止命令を出すのが、フィガロの結婚という台本だったわけですね。社会階層にこう、なんか不穏な種をまく、そういう思いを焚きつけるような物語を上映してはならないっていう規則をヨゼフ2世が出すわけですが、にもかかわらず、モーツァルトはフィガロの結婚を作 局しているわけですね。そのことが知れてしまって、ヨーゼフ2世の前に呼び出されるという、そういうシーンがあるんですね。今日は用意しましたので、せっかくだからそのシーンをちょっと見てみたいと。こういうシーンですね。20章、30章、40章、50章、80章、これが全くセリフなしで20分続くって力説してましたでしょ。で、それはオペラだから可能だって彼は言ってましたよね。もし芝居だったら、この8人が同時に好き勝手なセリフを言い出したら、それはもう混乱するだけで何言ってるか分かんないと。だけどオペラなら それが美しいハーモニーになるんだって、そのことを力説してるんですね。このシーンを思い浮かべたわけです。神の偉大な技をいろんな国の言葉で人々が語り出していた。それがどういう方法で、どういう方法がまあ一番いいのか。多分どの教会も神の偉大な技をこの世の中の人々に伝えるためにどういう方法を取ろうかっていうことをやっぱり一番に考えるわけですよ。一番それは大事なことだし、教会の技としてはそれが全てですから。その時にもう力強いユニゾンでね、みんなが一斉に同じ音を響かせるっていうことが大事だっていう、まあそういう主張も当然あるでしょう。その方がこう神の偉大さとか荘厳さが伝わる。ユニゾンももちろん素晴らしい音楽技法ですからね。なのでその教会が語る言葉はもう全世界共通、全く同じ。我々の教団は今そっちの方にどんどん進んでいこうとしているわけだから、バリエーションがあってはならない。たった一つ正しいことは一つしかないっていうことを強調しようとしてますが、私はそうは思わないんですけどね。ユニゾンも確かに素晴らしい。それで偉大さとか荘厳さが伝わる。その通りだ。でも例えば小さなつぶやきであったとしても、20人のつぶやきが合わされば、神の国の偉大さや荘厳さが豊かさとして美しいハーモニーとなるかもしれない。私たちは小さな群れですけれども、しかしここで捧げられる小さなハーモニーは間違いなく神の偉大な技を響かせている。時を同じくしてこの国中で、そして世界中で、様々なハーモニーが奏でられ、それぞれがそれぞれの言葉で、神の偉大な技を賛美している。今まさにそういう時間帯を僕らは共有しているわけですよね。世界中で今日、ペンテコステの祝いの礼拝が捧げられている。それぞれの言葉で神の偉大な技が今まさにですよ、語られている、あるいは賛美されている。そこに僕らもつながっているわけでしょ。それをちょっとでも想像したら、私たちはなんと素晴らしい、そしてとてつもない技を担う一人である、そう思わされるわけですよ。モーツァルトが言うように、一人一人が違うことをセリフとして話したら、それはお芝居ではわけがわからないけれども、でも一人一人がたとえ違う言葉言語であっても、それに音楽が乗れば美しいハーモニーになる。つまり違いというのはハーモニーによってこそ生かされていくんだっていう。ペンテコステの出来事っていうのは、エルサレムに美しいハーモニーを響かせる出来事だったんだろう。神の国っていうのはそういうところなのだ。一人一人の持つつぶやきがハーモニーとして用いられていく。一人一人の違いがハーモニーとして奏でられていく。それが神の国なんだと。私たちに教えているのかもしれないのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し、お導きくださる神様、一人一人が違うように作られ、一人一人がそれぞれに神様と出会った。その喜びをつぶやくとき、神様あなたはそれをハーモニーにしてくださいます。一人一人、一つ一つの違いに調和をもたらすのは、神様、あなたの技です。あなたの技によって、私たちはそれぞれ一人一人でありながら、美しい調和の中に迎え入れられている。感謝します。聖霊の力によって、そのことを心から信じるものとならせてください。 復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。